Radio Dialogue。
7月6日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんばんは。ということでですね、先週の配信まで我々はポーランドからやってましたね、はい、うん、ポーランドというか、あの海外取材先でこの配信をしていたんですけれども、あのおかげさまで、はい、無事に日本に帰国いたしました。7月の1日にあの日本に帰ってきたんですけれども、まああの、はい、成田空港に降り立ったのがちょうどあの昼過ぎぐらいだったんですけれど、そうです
ね、7月1日の、はい、
ね、なんかこう着陸する前にあの本日の成田空港の気温は35度って聞いた瞬間に、えって、
まあでも、この季節、でもね、昨日まで6月だったのにっていう、
それまで、それ前にいたイラクの北部のあのアルビルよりも10度よりも10度低いっていうふうにちょっとね強がってみたんですけれど、
はい、
やっぱりね、湿気の持つ破壊力たるやっていうふうにこう思いますよね。
そう、
ね、
うん、そう、こう日陰に入っても暑いっていうね、そういう特有の暑さがやはりあるなと思いました。
うん、
ちなみに、あの今回ですね、
はい、
安田さんはこの東京スタジオではなく、ちょっと遠方にいるということで、いつもと接続環境が違うので、はい、ちょっと安田さんの音声が乱れることがあるかもしれません。
あららら、
少しお聞きづらいところがありましたらお知らせください。はい、今のところね、
私の声は聞こえているでしょうか。
はい、大丈夫だと思います。
ちょっと仕事先の福岡におりまして、大丈夫でしょうか。あの、先ほどですね、あのコメント欄であのレッドソックスさんがですね、
はい、
餃子焼きながら聞きますっていうふうにこう書いてくださったんですけれど、いいですね、餃子焼く音ってなかなか大きいですからね。それに、はい、あの負けないようにお腹から声を出していきますので、
はい、そしてあの YouTube のコメント欄、井上さん、安田光一さんまだあっちですよ笑いと書いてますけれどもそうなんですよ、あのノーヘイト TV
まで
今終わるところです、
今終わるところです、
実況中継をしていただいています。そこからですね、こう光の速さでこちらに滑り込んでいただくところですが、まあ冒頭少しだけ、はい、あの
何をかな、
いつもあの気になるニュースという形でやってるんですけれども、まあなんとなくこう近況報告という形で少しお話をしたいなと思って、
一番最初の配信ですからね。
はい。で、はい、あの日本すごい暑いなというのがやはり東京で感じたんですけれども、その後あのすぐに翌日僕はあの岩手に行ったんですね。生まれ故郷の岩手県に行ったんですけれども、まあ、岩手故郷でも32度。翌日には36度とかになったのかな。もう非常に暑くてですね、僕が小学生の頃は32度になんてなると、いやもうこれ以上あの暑くなったら死んでしまうんじゃないだろうかって心配になったような、そんな気温だったんですけれども、まあ本当に全国的に暑くなってるんだなと感じました
ね。え、これが私たちの知っている7月だっけっていう感じですよね、はい、
感じましたね。で、あの岩手で何をしていたのかというと、岩手県医療研究集会という会に参加させていただいていたんですね。で、あの様々な医療現場に関するレポートの発表を伺ってたんですけれども、その発表の中で気になったのがコロナ禍での差別に対する関する報告です。であの皆さんもたびたびこうしたこと報道などで耳にされていたかと思いますけれども、まあ、コロナ陽性になった方であったり、コロナに関する医療現場で働かれている方々などに対する、まあ、差別であったり、こう暴言であったり、いろいろありましたよね。残念ながらそうしたことが非常に多く起こってきたなと思うんですけれども、実際にそうした現場にいらっしゃった方の、レポートの一部をここで読みたいと思います。岩手県医療局労働組合千枚病院支部の小野寺忠さんのレポートの一部となります。当初 A 病院で、 A アルファベットの A ですね、 A 病院でコロナ患者を受け入れることは、職員病院への風評被害の恐れがあるために院外には隠されており、職員の家族へも話すことは許可されていなかった。しかし情報はどこからともなく漏れるもので、美容室や歯医者から予約を断られることもあった。A 病院がコロナ患者を受け入れているという情報だけで、自宅の洗濯物に火をつけられる職員、もしくは、お子さんはしばらく、
自宅の洗濯物に火、
そうなんです、でお子さんはしばらく保育園を休んでもらえませんか、ね、と保育園に通うのを拒否される職員、子供が学校やクラブでいじめに遭う職員もいたということです。でさらには院内であっても、感染病棟に勤務するスタッフに対して心ない言葉を言うスタッフがいたりであったりですね、まあ、そして差別がずっと差別であったりも本当に厳しい状況が続いていたということです。で現在はですね、そうした受け入れの当初より よりもさらにこう濃厚接触者であったりこう陽性の方々が増えてきたということもあって、そうした差別が起こっているわけではないとは言うんですけれども、果たしてこれって発展的にこう解消したものだろうかというとちょっと疑問が残るなと思うんですよね。こう現在コロナ禍のステージが変わってきたということもあって、まあそうした差別であったり暴言というのは減ってきてると思うんですけれども、まあその根っこにある偏見とか、まあ恐怖分断みたいなものに果たして向き合ってきただろうかということを考えると、実は喉元すぎれば暑さを忘れるという形で放置されているだけではないだろうかとも思うんですよね。まあまた同じような事態、まあたとえ感染症ではなくても、まあ大きな社会不安を巻き起こすような事態が起こった時に、まあこのようなことを繰り返すことのないように、まあきっちりそうした現象があったということと向き合っていくことは必要なんじゃないのかなと感じました。
はい、今のコメントでですね、田中さんからいただきましたが、京都でも感染が出た大学の大学生ということですかね、大学生は入店禁止の張り紙がありました。わーおー。でも結局その差別のこう一つ一つがしっかりとこう検証されない限り、やっぱりこう矛先を変え、それはやっぱりこう形を変えて社会の中に脈々と残り続けてしまうんですよね。続けてし
ま
い
ますね。まあ、姿を変え、また起きるんじゃないのかということでは、今収まってるっていうことが発展的にじゃあ向き合ってきたのかというとちょっと違うかなと思います。
はい、
でここでですね、YouTube、
はいはい、コメント欄に、はい、ノーヘイト TV から来ましたという方々がたくさん来てくださっております。
ありがとうございます。
海洋の小一さんがまだ、
あ、今いらっしゃると思います。はい、来ていただいてますね。はい、今裏で待機していただいている状況です、はい。ありがとうございます。
小池さんの登場もう少々お待ちください。
はい。
はい。で、もう一つですね、皆さんにちょっとここで共有をしていきたいなという近況が、おととい、あ、昨日かな、
はい、
昨日ですね、ダイアログフォーピープルのサイトにエッセイを掲載しました、はい、でもしかすると聞いてくださっている方々の中にもすでに読んでくださっている方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれども、あ、ちなみにですね、初めてこのレディオダイアログを聞いたという方々に念のため申し上げておきますと、安田と佐藤はですね、夫婦なんですけれども、ちょっとその関係性にも関わるようなエッセイを書いたんですね。で、今日みたいにですね、出張先ですとか仕事先で、本当にこの数年、いやこういう時って、はい、お子さんのことは旦那さんが見てらっしゃるの、みたいな声をかけられること本当に増えたなというふうに思うんですよね。で、もちろんその大体これってこう私のことをこう気遣ってくださるようなこう、ね、文脈で出てくる言葉で全く悪気ないんですよね。で、悪気がないからこそ、うっとこう一瞬返答に、どういうふうな言葉で返したらいいのかなっていうふうにこう迷ってきたような言葉でした。多分皆さんも、あ、この言葉の違和感って何だろうなというふうに今考えてくださってるんではないかと思うんですけれども、なんか主に2つあるなというふうにこう思っていて、はい、で、これくらいの女性にはこう子供がいて当たり前っていうような、先入観がやっぱりこの言葉の中にはこうあると思うし、それから今日は旦那さんが見てらっしゃるのみたいなこう声って、基本は女性が子供を見ますよねっていうこう価値観がやっぱりこう前提に、
まあそうですよね、逆はなかなかないですよね。
そうそうそう、やっぱりこう男性がね出張先で、まあ今日はお子さんのことを奥様が見てらっしゃるのみたいな声かけってなかなかないなというふうにこう、
はい、
で、このエッセイのこう根幹って何かって言ったら、私もこういろんな形で揺れ動いて来たんですけれども、私がやっぱりこうね佐藤とこういろんな話をした時に、あ、私はいつか子供が欲しいっていうふうにこう書いたことが別のエッセイにあるんですけれど、はい、あ、本当は子供が欲しいって私思ってない、この夫婦の形で今の家族のこうあり方が一番心地いいっていうふうに思ってるっていうふうにこうようやく自覚することができたっていうこうエッセイなんですよね。
まあ、様々な形がある中で、まあ、僕たちはそういうことに、まあ、気づいた、まあ、気づくのにすごい時間がかかったっていう感じでありますけどね。
そうなんですよね。前提としてお子さんが欲しい方々もいらっしゃるし、そうした方々に対するその公的な支援っていうのはこう決して十分ではない、全く十分ではないので、 まだまだそうした支えが必要であって、ね、こう少子化少子化ってこう子どもとか若い世代のこう態度の問題に矮小化するのはこう筋違いだっていうふうにこう思うんですけれども、でもその中で私自身は一人の人間としてどんなことを望んでるだろうかっていうことを考えた時に、あ、私は今の形でいいっていうふうにこう思えるまで本当にこう時間がかかりました。っていうのもいろんな言葉をかけられるわけですよね。こう、いや、子供を産んでこそ、こう、一人前の大人よ、みたいな、こう、声だったりですとか、早くね、ほら、お孫さんの顔見せて、苦労したお母さんをね、喜ばせてあげなよって言われると、いや、やっぱり、ね、親のことは喜ばせたいっていうふうに、こう、素直に思うし、あ、子供ができていない、子供がいない私って、こう、未熟なんだ、親不孝なんだ、一人前じゃないんだ、不完全な人間なんだっていうふうに、一つ一つの言葉は決して悪気がなかったとしても、こう、重なると、なんかそうやって呪いの言葉に、なっていくんですよね。で、やっぱりその呪いの言葉が、こう、心の周りに、こう、錆みたいに、こう、張り付いて、ね、それを、こう、ほろほろと落とすまでに、本当にこう、時間がかかったなっていうふうに、こう、思うんですね。で、まあ、今、こう、選挙前ということもあって、いろんな、こう、問題発言が、まあ、候補者だったりですとか、こう、政党の関係者から、こう、出てると思うんですね。で、その前にですね、大阪地裁で、結婚の自由をすべての人に訴訟、まあ、同性同士などのその婚姻を認めてない民法だったり戸籍法って、で、この規定って憲法に反しますよねっていう、こう裁判の中で、まあ、大阪地裁は、まあ、憲法違反ではありませんっていう、こう判断をしたわけなんですけれ
非
ど
常に
も、
残念な判決ではありました。
でもやっぱり国側の言う主張してきたこう婚姻制度の目的って何だろうっていうふうにこう見ていくと、一人の男性と一人の女性が子供を産み、育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えること。だから同性婚は該当しませんっていうことで、で、まあ判決もそれを踏襲するような形だったんですけれども、これ端的にこう言うと、婚姻の目的は生殖ですよみたいなことを国側が堂々と言ってしまっている、ものすごいこう、暴力的な、主張だよなっていうことをこう思ったんですよね。
まあ、一こう国民という数として増えろと、そのための制度だということで
そう
す
な
よ
んで
ね。
すよ。こう、産めよ、増えよって、いや、私たち生産性のために生きてないし、いや、人権って生産性の何か、ね、対価ですよっていうふうにこう与えられるものではないわけじゃないですか。
まあ、今選挙近づいてきて、そういうのも本当にドキリとするような発言を多く聞かれますよね。
そうなんですよね。ものすごいこう優生思想のようなこう発言だったり、もうね、子供をこう産まないようなこう家族は、まるでこう価値がないようなこう発言がね、こう飛び出したりっていうことで、でも、結局その子供を産まないことが不完全であるかのようにこう人を扱ってしまうようなこう公権力にある人たちって、なんかこう婚姻とか出産とか子育てって大前提として私は、ね、人権の問題だというふうに思ってるんですけれど、最初から人権っていう、こう視点はなくって、国益のためっていう、こう大きい文脈の中に人を回収してってるんだなっていうことを感じて、でも、これを聞いてくださってる皆さんもそうだと思うんですけれど、いや、人間って別にね、経済を回すだけの駒として生まれてきたわけではないし、こうね、女性はこう子供たちをこう産み育てるためのこうマシンみたいなこう機械ではないわけですよね。やっぱり政治の場でもっとこう人間の話をこうしなければならないし、このエッセイのこう締めの中にもこう最後書いたんですけど、前にね、こう自民党の二階さんが、いや、子供を産まないなんてこう勝手な考えだ、みたいなことをこう言ったことがあったんですけれど、いやいやと。いや、私は自分の体をこう国益のために差し出したことは、一切ないし、今後も差し出すつもりなんてないし、っていうふうにこう思うんですよね。なので、まだまだちょっと、もう期日前投票は済ませた方もいらっしゃると思うんですけれど、でも、 まだこれからこう誰に投票しようかな、どうしようかなっていうふうにこう迷ってる方々もいると思うんですよね、これを聞いてくださっている人たちの中に。でも、もっとやっぱりこう血の通った人間の話を政治の場にこう持ち込むために、じゃあ投票したい人ってこう誰だろうなっていうふうにこう私は考えたいなというふうに思ってます。
まあ、
今
国とかね、社会の形っていうものもやっぱ変わってきてるわけですよね。まあ、国のためのこう、いわゆるこう、国力みたいなものとしてのこう、市民っていうのはかつてあったのかもしれないですけれども、歴史の中でそれはやっぱり人がこう、きっちりこう、みんなで助け合って生きていけるためにこう、社会とか国っていうものはその活用するためのこう、仕組みであって、まあ、そちらの方がむしろ道具に過ぎないんだっていう形に変わってきてるはずなんですよね。なかなかそうしたところから脱却できずにいる世界観、社会観みたいなものを、じゃあこの選挙でどう向き合っていくのかなっていう一つの論点にしてもいいのかなとは思います。
今のツイッターで青い彗星さん、かわいそうみたいな発言があったけれど、それかどうかは当事者が決めることだから、議員赤の他人が決めることではないって、本当にそうなんですよね。多分今おっしゃったのは、その自民党から立候補している井上義行、市議が出陣式でね、これド直球の差別発言が続く文脈でしたけれど、ちょっと話のこう深刻さをこう伝えるためにあえて言うと、まあ同性愛とかいろんなことでどんどんどんどんかわいそうだとか言ってみたいなこう文脈でこう差別発言が続くんですよね。だからやっぱりそのこう目線のあり方ですよっていうふうにこう思うんですね。本当にこう赤の他人が他人のこう選択、他人の体を支配していい、政治をする側がそれを支配をこう良しとしてしまう暴力性みたいなのに、やっぱりこう自覚的にありながら投票に臨みたいなというふうに思ってます。すいません、ちょっと長くなってしまいまし
い
た
や、
が、
まさ
なん
に、あの
か
今日の、テーマともかなり深く、つながってくる話でしたので、ここでですね、ノーヘイト TV から光の速さで走ってこられたゲストをそろそろお呼び込みしたいかなと思っ
す
てお
い
り
ま
ますが、
せん、お
安田
待
さん
た
走っ
せ
てい き
た
たの？
し
と
ま
か、
し
いろい
た。
ろコメントをいただいております。
ということで、ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。ジャーナリストの安田浩一さん、つながってますかね。浩一さん。
安田です。こんにちは。こんばんはです。
あ、
聞こえま
こ
すか？よろ
ん
しくお願いします。
はい、こんばんは。
すいま
松
せん。
木さん、佐藤さん、お帰りなさい。
あ、あり
あ
が
り
とう
が
ご
とう
ざい
ござい
ま
ます。
す。ちなみに、これを、レディオダイアログ、音声配信だけなんですけれど、多分、今、光一さん、ノーヘイト TV のスタジオにそのままいらっしゃる感じですよね。
そうです。芝木スタジオと呼ばれてるところです
あ、
けど、今、
芝
そのまま座っ
木ス
て待
タ
機
ジ
し
オ。
ております。
すいません、なんか、ノーヘイト TV がもう、本当にこう、のっけから、いや、今日は後ろが決まってるんで、後ろが決まってるんでっていうふうに、ちょっとお気遣いいただきながら、
ええ、とん
進
でも
行していただいたと思うんですけれども、ノーヘイト TV から、続けて聞いてくださっている方もありがとうございます。ここ
はい、
で、
ありがとうございます。
安田浩一さんのプロフィールを私からご紹介したいと思います。安田浩一さんは1964年生まれ、静岡県のご出身です。週刊宝石サンデー毎日の記者を経て、2001年よりフリージャーナリストとして活動を始められました。2012年、ヘイトスピーチの問題について警鐘を鳴らしたネットと愛国。これ私もこう、浩一さんとまだ出会う前に読みましたけれども、このネットと愛国で第34回講談社ノンフィクション賞を受賞。2015年、ルポ、外国人隷属労働者で、大家総一ノンフィクション賞雑誌部門賞を受賞されています。これまでにルポ、差別と貧困の外国人労働者、沖縄の新聞は本当に変更しているのか、学校では教えてくれない差別と排除の話など、数多くの本を出版されていて、先月、朝日新書からですね、私と共著という形ですけれども、外国人差別の現場を出版されました。ということで、今夜のテーマ、ノーヘイト TV でもお話になっていましたけれども、選挙運動とヘイト、参院選の争点ということで、浩市さん、まずこの投開票の、期日がもう今週末に迫ってきてるんですけれど、これまでの選挙戦、こうざっと見て、所感といいますか、どんなふうにご覧になってますか？
まあ、ちょうどね、ノーヘッド TV でもお話をしたところだったんですけども、なんだこの選挙は。つまりこれまで選挙を利用した兵と、 っていうところを僕らはノーヘイト TV の視点でもってずっと話してきたわけですけどもね、今回の選挙に関して言うと、もう選挙そのものがヘイトの舞台になっている、つまり選挙を利用したヘイトというよりも選挙運動、選挙活動そのものがヘイト化しているといったところに僕はものすごい危機感を持っているわけです。ですから、あのいわゆる泡沫候補と呼ばれている人がたくさん出てますね、今回はね。で、そうした中のほとんどがいわばまあ差別的な、文言を駆使して出てる人が、まあ、本当少なくないわけですけども、あの単に泡沫として無視していいのではなくて、こうした場でもってヘイトが展開されているということに対する危機感と、それからもう一つは先ほど夏木さんなんかもお話になりましたけども、井上義行さんをはじめとするね、自民党の側から堂々と選挙活動の中でヘイト的な文言が飛び出してくるということ、つまり泡沫候補だけの問題ではなく、この社会そのものがヘイト化しているというところが見事に選挙に反映されてるんじゃないかなと思いました。ですから結論じみたこと言えば、僕らはよくヘイトヘイトっていうとね、まあ、旧在特会の人間ですとか、いわゆるネット右翼と呼ばれてる人とか、そうした人々を取り上げることも多いんだけれども、なんだろう、自民党そのものが最大のヘイト政党として君臨しているかのような印象を与える、そうした選挙戦に見えてしまうんですよね。
あ、ちなみにですね、今あのチャットのこうコメント欄で、はい、光一さんってなんか違和感かっこ笑いというふうにあるんですけれども、あの皆さんご存知の通り、あの我々あの宇治がかぶっておりましてですね、はい、あの便宜上こうあの我々のこう共著なんかもそうなんですけれども、光一さん夏木さんというふうに今日は呼ばせていただくという形で、光一さんもよろしいでしょうか。
はい、あのもちろんです、よろしくお願いいたします。
恐れ入ります。いや、あの、はい、今おっしゃった通りなんですよね。例えばその過去にこう、もう散々こうヘイトクライムをこう繰り返してきたような候補が、まあ、あのいやこうそうか、選挙運動があったかとばかりに、まあ、選挙活動という名のこう、まあ、ヘイトスピーチを繰り返す、今回は本当にこう顕著ですけれども、これまでにもあったわけで、じゃあなんでそこに対してこうあの十分に対策がなされなかったんだろうかって考えたときに、あれ、与党自体が自民党自体がヘイトスピーチガンガンやってきたじゃんっていうところにやっぱりこう気づきますよね。
そうなんですよね。要するに自民党が先導している部分で非常に大きいわけですよ。ですからよく自民党保守与党みたいな 名称で呼んだりするわけですけども、なんてことない、僕はヘイト政党だと思ってるんです、はっきり言いますけども、あの自民党がこれまでしてきたこと、喋ってきたこと、それから今この現在選挙戦でもって語られている言葉、これはかつて我々が在特会を非難していた時の文言がそのまま通用してしまう、そうした状況になっていると思うんですね。つまり選挙を利用しているというよりも、選挙そのものがヘイトの舞台となってしてしまってしまっているという危機感を私は持っています。
あの例えばですね、この間選挙期間のこう直前だったりですとか、まあ、選挙期間中もこういろんなこう事件が起こりました、もしくはこう発覚していきました。例えばその、まあ、ウトロのこう放火事件に関しても、まあ、これからこう判決が出されるとい こう時点でもなかなかこうあのガバメントスピーチがこう公権力の座にある人たちからのこう強い言葉は聞こえてこないし、で昨日報じられましたけれども、あのコリア国際学園、実はあの私今年の4月普通の入学式で短いんですけれどもこうスピーチをさせてもらったんですよね。で、黒く焼けだたれてしまった、放火の跡というのもこうまだ犯人が捕まっていない時にこう見たんですが、まあ、実際にこう容疑者のこう男性が、まあ、韓国人のこう名簿を入手して、で、襲うつもりだったっていうことをこう供述したわけじゃないですか。はい、こういう時にやはり公権力にある人たちが選挙期間であろうとなかろうとしっかりこう歯止めをかけるっていうことが本当に重要になってくると思うんですが、なかなか聞こえてこないっていうところもありますよね。
あえて避けてるんじゃないかと思えるほどに言及しませんよね。つまりこういった時には、例えば行政の長であったり首長であったり、あるいは影響力ある政治家が即座に僕は声明出さなきゃいけないと思ってるわけです。これはあらゆる政治的立場を超えてですね、地域を守る、社会を守るためにもそうした発言をしなければならないのに、日本ではなかなか、そうした影響力を持った政治家がそこに言及しない。それはね、夏木さんさ、僕がウトロの裁判なんかに行っててもやっぱり思ったことは、一見例えばその被告を追及している検察であったとしても、例えば差別という言葉を用いないわけです、
嫌悪感とかそういう言葉に回収していくわけですよね。
そうなんです。だから結局ウトロの事件に関しても放火 が問われてるだけであって、うん、そのバックグラウンドにある例えば差別であるとかそうした問題が語られない、語ることがない、だからこそ、被告がですねヘイトスピーチを堂々と法廷で広める、でそれをいさめることもしないといったね、あの裁判のシステム、つまり国家の機構機能そのものがまさにヘイトを許容している、もっと言えば差別と偏見を許容している、そして今選挙ではそのことがまかり通ってしまっている、そういった状況にやっぱり全て結びついてくるような気がするわけですよね。
うん、今あのコメント欄にですねアガテランプさんから、ウトロの平和記念館行ってきましたがということで、貴重な資料が焼かれ住民の方が恐怖にさらされたのは本当に辛い、しかもそれが軽視されているということで、うん、まさにこう今小市さんがおっしゃった通りなんですよね。でこれが放置されていくと本当に人がの命が奪われかねないし、ウトロだってたまたま人命は奪われなかったけれども奪われていてもこうおかしくなかったようなこう状況があったわけで、はい、だからやっぱりこう私たちのこう一票って本当は重いはずだよなというふうに思うんですけれど、うん、あのどうでしょう今回、まあ、あの前回のこう衆院選とこう掲げていることってそんなにこう変わらないとは思うんですけれども、改めてその各政党が掲げていること、まあ、難民保護だったりこう外国人に対するこう政策、外国ルーツの人たちに対するこう政策だったり、いろんな角度があると思うんですけれど、特に小市さんが注目している点というのは何かありますか？
もう僕1点だけなんです。
はい、
差別と戦う、差別を許容しない、それだけなんですね。何年かそれはもう昔から僕は繰り返し言ってることだと思われてしまいかねないんだけども、差別と戦う、差別を許容しないっていうのはどういうことかっていうと、差別と戦ってくれてる政治家というのはあらゆる差別と戦ってるわけですよ。例外なく例えば貧困の問題、あるいは福祉の貧困の問題、あるいは外国人の雇用の問題、それから非正規労働者をはじめとする弱い立場の労働者の問題、これらと全て戦ってくれてるわけです。つまり差別と戦ってくれる政治家というのはこうした今挙げたさまざまな諸問題と戦う政治家なんですよね。ですから僕は差別の問題に僕は一点に絞ってます。これときちんと、つまり差別を許容しないかどうか、差別ときちんと戦ってるかどうか、それがそのまま僕は全ての政策にやはり現れてる。もっと言えば差別を許容する、あるいは差別と戦えない政治家というのは貧困とも戦わないし、それからあらゆる労働雇用環境におけるさまざまなハンディを背負った人たちのためにも戦っていないし、そうしたことが言えると思うんですよね。ですから僕の場合にはその差別と戦っているかどうか、差別を許容しない姿勢をきちんと見せているかどうか、僕はそれだけでもっておおむね、その政治家の資質、あるいは政治家の姿勢、あるいはそれを抱えている政党の姿勢というものが見えてくるような気がするんですね。
今あのねもねさんからコメントいただきました。差別を許容しない、ヘイトは表現の自由の外だわなというふうに、まさに本当にその通りなんですけれど、これじゃあヘイトの定義をやっぱりこう違えてしまっているようなこうあの政党なんかもこうあるわけで、まあ堂々とそのヘイトスピーチをこう繰り返すっていうことはこう本当に論外なんですけれど、小市さんとのあの協調の中でも少し触れましたが、例えばその日本維新の会ですね、前回の衆院選の時にこれ当時のその馬場幹事長に私自身も直接通ったことですけれど、例えばその国籍の特捜履歴、特捜履歴って何かというと、こう、まあ、過去にその日本国籍以外の方だった人がこう日本国籍を取得して、その後でこう出馬をした場合、国政選挙に、その国籍が過去どういう国籍だったのかっていう、こう特捜履歴を公表させるっていうことをこう掲げていたわけですよね。うん、おうと。っていうことで、こう、馬場さんにそれはこう直接問うたんですけれど、これ小栗一樹さん の質問がその時にとてもこう重要だと思っていて、選挙特番で小栗さんが司会だったので、例えばその被差別部落出身の方々に被差別部落として出身であるということは公表しよってしろというふうには言わないですよねっていうふうにこう問ったら、うん、その人たちは日本人ですからっていうふうにこう答えたんですよね、馬場さん。で、じゃあつまりその日本国籍をこう取得した人とそれ以外の人は違うということですかって言ったら、違うっていうふうにこうはっきり言われて、おうというふうにこう思ったわけですよね。なんかこう、
まさにね、
うん、
や本当に今あの夏木さんがおっしゃったこと非常に大事なことで、しかしそのことがねきちんとマニフェストにも現れてるんですよね。例えばその僕のやっぱりどうしても外国人の問題、外国人との共生の問題、あるいは入管の問題、すべて差別につながる問題ですから、各党のマニフェストなどを比べて見てみたんですけどね、例えばヘイトスピーチって言葉を用いてるっていう点に関しては、維新もヘイトスピーチを許さないということでマニフェストに書かれてるわけです。ところがね、僕ドキッとしましたのがね、ヘイトスピーチっていう言葉を用いていながら、そこにあえて丸括弧をつけて、日本人が対象となるものも含む。そう記述してるわけです、
はい、
つまり日本人に対するヘイトスピーチも許さないという論調になってるわけですよ。これ、ありえない話ですよね。これ実際にね、あの文言としてもそれから、内容としても完全に間違ってるわけで、この日本社会においてヘイトスピーチというのは日本人に向けられたものではなくて、マイノリティであるさまざまなハンディキャップを背負った例えば外国人であったり、あるいは障害を持っていたり、そうしたいわゆる属性であったり、さまざまなハンディキャップであったり、そうしたもので困難を抱えている人に向けてのヘイトスピーチが問題視されているにもかかわらず、あえて維新は日本人が対象のものも含む、この文言だけですでに外国人を敵視している、あるいは外国籍、外国人を敵視するような物言いというものが透けて見えてくるわけですよね。維新の政策には堂々とマニフェストにそういうことが書かれている、その辺が僕やっぱり先ほどの夏木さんのお話との中からやっぱり浮かび上がってくるものとしてとてもドキッとしましたね、やっぱりね。
小市さんおっしゃる通り、やっぱりそのヘイトスピーチのこう問題なんかをこう発信したときに、必ずもうそれをこう無効化するような形で、いや日本人へのこうヘイトをなんとかしろよっていうふうな言葉が返ってくる。なんかそれがネトウヨじゃなくて、なんか国政政党がこうそれを掲げてしまっているところっていうのに何か深刻さがありますよね、
う
ん、
そうですよね。 でもね、堂々とそういった文言を各政党、例えば自民党なんかも使ってるわけですよ。例えば、僕も夏木さんもね、いろいろ取材をしたり、夏木さんが一生懸命書いてくださいましたけども、例えば入管における問題ですよね。例えば今後外国人の受け入れであるとか、外国人労働力、あるいは外国人のいわゆる入国管理に関して、各党がどんなこと言ってるのか、これやっぱり調べてみますと、最大与党である自民党はね、あえてこう言ってるわけです。不法偽装滞在者対策に資する体制の整備、いいですか、わざわざ不法偽装という形でもって日本に来る移民難民を定義するかのような物言いをしてるわけですよ。これね、もう不法とか偽装っていうものをわざわざマニフェストに織り込んでいるこの自民党の姿勢っていうのが何を意味するのか、もはやまあこれ聞いてらっしゃる方だったら十分に理解できると思いますね。
あと今回のその自民党のこうマニフェストを見たときに、なんか、ものすごくこうオブラートに包んでいるというか、さもこう正当性を持ったようなこう書き方をしているのが、入管の出入国のこう出入国在留管理を適正化し、で多文化共生社会をみたいなこう文脈でこう書いている、でもやっぱりこれまでのこう自民党だったりですとか政府のこう政策をこう見たときに、適正化というのが決して今こういる仮放免の人たちとかこう入管のこう収容に苦しんでいる人たちの声をより聞きましょうではなくて、より管理して監視しましょうっていう、こう色を強めるっていう、こう意味合いだと思うんですが、あえてこう適正化っていう形でそれを和らげて書き、オブラートに包んで、その後にこう多文化共生って書くか、ちょっとこれは欺瞞じゃないかなっていうふうにこう思ったりもするんですよね。
その通りだと思います。適正化っていう言葉は用いても、透明化っていう言葉は絶対使いませんよね。
確かに確かに、
で彼ら彼女らの言う適正化っていうのは、そもそも入管の役割は何かっていうと、これも本の中で僕も書きましたけども、外国人を管理監督そして追い出すためのそもそも装置としてずっと機能してきたわけですよ。その適正化っていうのは、いかに合理的に効率よく外国人を水際で排除し追い出すかっていうところにやっぱり力点が置かれてしまう。それが昨年の夏、一度は廃案となった入管法の改正案がまさにそれだったわけですよね。つまりそれをもう一度繰り返そうとしている、もう一度提出しようとしている動きっていうのは現在あるわけだけれども、それを補強するために政策、マニフェストの中にそうした文言を取り入れてるんじゃないかなと思うわけです。入管は必要なのは適正化ではなく、僕は透明化だと思ってる。で、透明化ってのは何かといえば、僕自身の考えは一度解体して作り直すべきだと思ってるわけですね。 一度解体して今ある入管の機能、例えば全権収容主義であったりとか、さまざまな人権侵害、つまり収容っていうのは人身の自由を奪う行為ですから、これは刑事手続きであれば本来裁判所の令状が必要なところを、そうした司法が全く介在することなく人身の自由を奪うわけです。これとても大変なことなわけですよ。そうしたことをする以上、そしてそうした機能の中でたくさんの人が亡くなっている、たくさんの人が人権侵害を受けているっていう現状があるのであれば、透明化が必要、透明化のためには解体して作り直す、そうした作業が必要だと思うんです。ところが自民党も公明党もあるいは維新もそうしたことには全く言及してないわけですよね。適正化という言葉がさも多文化共生につながるかのような幻想幻影を与え続けている。僕はとっても問題だと思ってます。
今のその一度解体してという意味では、もう一つぜひ小市さんと一緒にこう触れたいのが、この外国人差別の現場で特にその小市さんが力を入れて書かれていた外国人技能実習制度ですね。先日古川法務大臣がですね、この外国人技能実習制度を持続可能な形にこう作り変えますというふうにこう言ってるんですけど、まあ、詰まるところ解体とか廃止はしませんよっていうところですよね。で、これからのポイントは7月に発表しますみたいなことをこう言ってるんですけど、まあ、7月っていうのはつまり参院選終わったらねっていうことだと思うんですよね。なんかこういう、こう外国人技能実習制度に対する政府だったりこう与野党のスタンスというのは、小市さんどういうふうにご覧になっていますか？
もうこれまで何度も言われてきたことなんですね。90年代に技能実習制度、まあ、正確には研修制度から始スタートしたこの外国人技能実習制度ですけれども、ずっと何度も何度も作り変えられてきたわけです。人権という観点から見直しをしましょう、そうした話が出るたびに細部は調整してきた。しかし何も変わってないんですよ。何も変わってないのはどういうことかっていうと、そもそも実習制度っていう名称そのものが欺瞞じゃないですか。トレーニングですよ。実習とか研修ってのはただのトレーニングに過ぎないわけですよ。でも夏木さんもご存知の通り、実習生は労働してるんです。労働者なんです。ところが国は政府は労働者という言葉を一度たりとも使ったことがない。移住労働者という言葉も外国人労働者という言葉も使わない。この実習制度の枠内にあれば全て実習生という言葉を使っている。あくまでも補助的なトレーニングという印象を与え付けることによって、労働者としての本来の権利を認めようとしない。内実は労働者であったとしてもですよ、その労働者という名称を使わないこと自体が欺瞞じゃないですか。完全な。だからこれは多くの人が、少なくないこの問題に関わっている松月さんも含めて、さまざまな弁護士、市民団体が言ってるのと僕もそれは同じような物言いしますよ。やめるべきです。実習制度は今すぐでも廃止すべきです。働きたい人がきちんと権利を守られて働くことができるような制度にこれも生まれ変わるべきなんですね。
今コメント欄でおにぎりさんから、適正化イコール好きなように変える、本当にその通りだなと思いますし、それから篠原由紀子さんから、技能実習生はそのうち誰も来なくなる、本当にこうそうなんですよね。この間やっぱりこう再三こう踏みにじられてきた人たちがいて、命に関わる、もしくは命をまで奪われたようなこう方々がいる中で、今はねやっぱりこうまるでこう日本に来たいでしょっていう形でこうあぐらをかいているようなこう状況ですけれども、まあそのうち誰も来なくなるよねっていうぐらいのこうことが続いている。この外国人技能実習制度、まあ、この本の帯にも書いているんですけれど、現代の奴隷制度という、こう本当にこう強い言葉で呼ばれて久しいですけれども、実質そうなってきたわけですよね。で、持続可能な奴隷制度ってないよねっていうふうにこう思うんですが、何かそれがこうぼやかされている感じが小市さんしますよね。
なんか持続可能といえば全てが何かうまくいくような、あるいは何か人権面クリアしたかのような物言いを政府は使っているわけですけども、制度そのものがまさに旧態依然とした奴隷制度を引きずっているわけですから、これはもう元からきちんと改革、つまり完全にやり直しをしなければ僕はダメだと思っています。技能実習制度という名称そのものが欺瞞である以上、この名称も全て変える必要があると思うわけです。なぜ移住労働者、外国人労働者ではダメなんでしょうか。なぜ労働者として当たり前の権利が 付与されることに関して政府は恐れてるんでしょうか。僕はやっぱりそのことが非常にやっぱ腹立たしいんですね。要するに技能実習制度、まあ、奴隷制度っていうのは非常に大文字な言葉として僕も使用するんだけども、もっとさらに細部を言えば安価な労働力以外の何者でもないわけですよ。安くて使い勝手のいい労働力、それが技能実習生なんですよね。そしてそれを欲してるわけです。そうじゃなくちゃ困るんです。安価で使い勝手が良くなければ実習制度はありえないわけです。そして私たちの社会はそれを放置容認してるってこと自体もまた問題なわけですよね。もうあらゆる例えば農産物であったり、あるいは私たちが身につけている例えば洋服で、こうしたシャツであったりね、様々なもうこれ技能実習生に手によるものっていうのはほとんどなんですよね。外国人労働力がもし今日なくなってしまったら、今一瞬にして例えば外国人労働力技能実習生が一斉に仕事を辞めてしまったら、明日から例えば農産物が流通しなくなる、それから安い医療品が手に入らなくなる、もうそういう状況まで来ている。技能実習生がいなければならないような社会がもうすでに作られているにもかかわらず、その技能実習生の労働環境っていうのはまさに奴隷に等しいものが未だに横行しているわけです。私初めて技能実習生を取材したのが、確か、2005年、直接的に取材したのが2005年です、はい、僕その時に技能実習生の方から言われた言葉が未だに耳奥にやっぱこびりついてるんですね、はい、何て言われたかっていうと、例えば、まあ、時給300円で休みがなくて、そしてパワハラセクハラが日常的に行われてる、その状況に僕に伝えた上で、これ中国から来た技能実習生だったんですが、僕にこう伝えたんです。私たち人間に見えますか。僕はね、その時にハッとして、いや人間ですよとも言えなかったわけです。だってあまりにもひどすぎたから、いやもちろん人間ですよ、人間らしい生活をしてますよって言いたかったけれども、しかしそれが言えなかった。もちろん否定もできない、肯定もできない。僕はその時に言葉の出口を探し求めて、結局何も僕の喉元から出ることはなかったわけです。そしてそれから、20年近く経った今、同じような状況を僕はやっぱり目にしてるわけです。同じ問いを受けた場合に、僕は果たして、いや皆さん人間ですよ、人間として労働者として守られてますよなんて言葉はやっぱり今でも出てこない。私たち人間に見えますか、人間として私たちが安田さんの目に映ってますかって問われた時に、適切な言葉、僕はきちんとした回答ができないっていう状況が続いてること自体が異常じゃないですか。今でも時給が最低賃金に満たない労働者たくさんいます、技能実習生の中に。そして今でも、これも夏木さんもね取材されたからご存知の通り、例えば、子供を産んだらそれがきちんと認めてもらえない、
返されるっていうことだったり、
うん、強制的に国に返されてしまうという状況がある。つまり正常な正当な労使関係なんてものは存在せずに、存在するのは支配服従の関係だけ、そんな職場がたくさんあるわけです。そしてそれを作りやすい環境を生み出しているのがまさに技能実習制度ですよ。だって技能実習生なんですもん、労働者じゃないんだから。いや法的にはね、労働法認められてますよっていう話はあるんだけども、しかし実習生ってその名称そのものがまさに労働者性を否定しているような物言いじゃないですか。どんなに頑張って朝から晩まで働き、そして安い時給でもって言うことを聞いて働いたとしても、労働者として最低限の権利すら認めてもらえない状況に追い込むのがこの制度ですよ。誰かの犠牲を必要とするようなシステムなんていらないと僕は思ってます。
今コメント欄でアンダーチアさんから、同じような言葉がどれだけ外国の方の口から漏れたのだろうかというコメントをいただきましたけれど、なんかこう結局今のこう選挙戦でこう溢れているこうヘイトスピーチの問題にもこう行き着くんですけれど、で多くのこう残念ながらこう候補者、まあ立候補してますという人たちがこう日本すげえと言い、こう外国人出ていけという、でこれ小市さんが本に書かれていたことで本当にその通りだなと思うんですけれど、でもその日本出ていけと言いながら、いややっぱりこう日本産のご飯は美味しいねっていうふうにこう口に含んでいる、それ技能実習生が作ったものですよ、やっぱりこう日本産のこう服はクオリティ高いなっていうふうに着ているその服、技能実習生が作ってるものですよって、なんかそのこう搾取の構造っていうものにいい加減にこう気づこうよっていうところに行き着きますよね、小市さん。
そうですね。でもそれをね、例えば今回の選挙に関係して言えば、誰も選挙戦でそうしたことは口にしないわけです。誰もというのは少なくとも大政党の人々はそういうことを言わないですよね。私たちの生活が外国人労働者、中でも技能実習生によって我々の生活が守られているという現実がまずあるわけです。あるいは実習生だけでない、例えば自動車産業なんかでは多くの外国人労働者がやはり非正規という非常に不安定な身分の中で労働を強いられている、働かされている。そうしたことをきちんと候補者は口にしない。なぜなのか。簡単なことですよ。票にならないから。外国人は票にならない。そうしたことから日本人のという形で日本人を主語にしたものにだけが流通している。しかし現実、私たちの社会っていうのは多くの外国人労働力によって支えられてるし、そして労働力だけじゃない。私たち隣人である外国人と共に生きてるって自覚もなければ、そしてそうした人々と一緒に社会を支えてるって自覚もなく、選挙戦では日本人が、日本人の、あるいは国民の、あるいは政治というのは日本人による日本人のものだといった物言いまでが流布されている。僕はね、正直言って許しがたいと思ってます。そうした現実を無視するということも許しがたいし、そしてそうした人々の存在を私たちの視界から遠ざけようとする政治家の物言いにも本当に腹が立っています。
今アンダーチェアさんから、彼ら彼女たちのことも考えて投票しなくてはいけないと思うというふうにコメントをいただきました。この参院選が過ぎれば、カレンダー通りにこれを読みを読んだ場合、3年ほど国政選挙がないという状況になるわけですよね。でもちろんその本来であれば政治家って選挙のために政治やってるんじゃないよねっていうところだとは思うんですけれども、まあいわゆるといいますか、こうまあ例えば、いやこれやっちゃったら次の選挙に響くかもしれないなっていう、こうそういう歯止めがこう聞きにくくなる、まあ、つまり今まで通しにくかったものをこれを機に全部こうやっちゃえっていうことにつながりかねないという、 こう危機感もこう私自身抱くんですね。で、参院選の動向もそうなんですけれども、その後のことで小市さん、何か注目されている点というのはありますか？
そうですね、だから今の話の関連で言えばね、例えばこれも今回僕と夏木さんの間で出した本の中で、夏木さんが多くのページを割かれて書いてるのが、湯島さんの件書かれましたね、
はい、
つまり入管の問題です。これはどうせ外国人の問題なんだという見方もあるんだけども、そうじゃない、これ日本社会の問題としてとても大事なことだと思ってるわけです。つまりそうした社会を作り上げようとしてる政治を許すのかどうかっていうのは一つの争点だと思ってて、その争点の中に僕は入管問題っていうのはしっかり組み込まれているんだけども、僕の中では果たしてこの入管、つまりこの外国人をと私たち一緒に生きている社会を作れるかどうかっていうところは、僕今回の選挙問われてると思うわけです。例えば入管っていうものを一つを取ったとしても、例えば長期収容をなくす、あるいは収容決定はきちんと独立した審査機関を設けた上で収容決定する、あるいは恣意的な拘禁っていうものを撤廃する、あるいは難民認定の透明化、こうしたものがね、きちんと政策の中に織り込むことができる政治家が誕生するのか否か、僕はこれとっても大事な争点だと思うんです。つまり外国人という理由だけで命が軽視される社会づくり、これを認めるのか認めないのか、僕はそこははっきりさせるべきだと思ってるわけですね。きちんとそのことに言及している政治家もいますし、取り組んできた政治家がいる。そうした人は本当に僕は当選してほしいと思ってる。しかしこうしたことを軽視し、で入管を透明化させるのではなく適正化という言葉で、むしろ管理体制を強化させるような動き、ここにコミットするような関わっているような政治家を本当に僕は落としたい。これは外国人のため、あるいは外国人の問題としてではなくて、これ日本の問題ですよ、社会の問題ですよ、あるべき社会の問題として、あるべき未来の問題として、僕らはこれを許すのか許さないのか、そこがやはり選挙の中で問われているような気がするんですね。
今コメント欄でルナサワさんから、海辺の彼女たちという映画を見ました、ベトナム人の技能実習生が主人公の映画で、あまりにひどい扱いに衝撃を受けました、同時に何も知らなかった自分が恥ずかしく思いましたというコメント、それからおにぎりさん、日本に住むすべての人にとって住みやすい国になるように、票取り合戦のための演説やマニフェストはやめてだったり、つぶっこさんからとても大切な点いただいていますね。来年は統一地方選もありますよね、国政ももちろん大事だけど、今回の参院選の先、 私は統一地方選に向けて少しずつ動き出していますということで大切な点をいただきました。井茂さんも、小市さんの言葉を拾って、透明化ではなくて規制化の部分っていうところにこう問題意識をいただいたかなと思います。小市さん、これから の, 選挙のこう行方というのももちろんそうなんですけれども、今後本当にこう山積みの問題の中で、最後に今後小市さん自身が力を入れていきたい取材、これからウィシュマさんの裁判もこう進んでいきますし、技能実習制度どうなるのか、ウトロの裁判のこう判決はどうなるのかというところがあると思うんですが、今後力を入れていきたい取材だったりですとか、継続していたいことを最後にあれば伺えら あればというか、あるに決まってるんですけれども、最後に伺えたらと思います。いかがでしょう。
今日夏希さんと話したことが全て私のこれからの取材です。まだまだ、つまり終わっていないということ、何も終わってない、今始まったばかりだということなんですね。難民の問題、移住労働者の問題、ヘイトの問題、何も片付いてない。つまりこれは私のライフワークというよりも取材せざるを得ないですよね。なぜならば、私が生きててよかったと、あるいはもっと生きていきたいと思わせるような社会にしたいから。そのために私たちができる取材っていうのは、やはりこの差別を許容しない、許さない、この政治がきちんとできるかどうか見届けること、そしてそのために私たち何ができるのか、取材者の一人として何ができるのかってことはこれからも考えたい。必然的に今日お話した内容、これからも私は取材を続けると思います。だからあえて大文字の言葉を使えば、やっぱりね、多くの人が本当に今苦しんでる人が、あらゆる困難を抱えた人がもっと生きていていたいなと思える社会となるかどうか、僕はそれがとっても大事だなと思います。で、問われているのが今回の政治選挙、そして多くのヘイト議員が誕生することを絶対に阻止する。私もし今回の選挙で目的があるとするならば、差別ヘイトをいわゆる謳歌する、そしてことを流布させる議員をいかにシャットアウトできるのか、そのことによってさまざまな問題っていうのも解決の僕は糸口が見えてくるんじゃないかなと思います。繰り返すようですけども、差別を絶対に許さないという議員は、貧困の問題であったり、福祉の問題であったり、あるいは労働雇用の問題だったり、そうした問題にもきちんと向き合う議員であると僕は信じてるし、現実そうした議員の誕生を本当に心から僕は待ちたいと思ってます。
今おっしゃったように、その生きていてよかったというふうにこう思えるような、実感できるようなこう社会にどんなふうに、じゃあ自分のこう一票をこう使えるのかということを考えながら、私も投票に臨みたいというふうに思います。小市さん、多分いろんなこう現場で取材現場でこれからもこう顔を合わせるとは思うんですけれども、はい、またこのレディオダイヤルにもぜひ来てください。ノーヘイト TV の後にね、こう駆けつけてくださって本当にありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございました。夏希さん、ありがとうございました。佐藤さん、なんかお話しする機会なかったけども、これからもまたお会いしましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということでいかがでしょう。本当にこうたくさんのこう大切なキーワードをいただきましたけれども、こう差別の問題にこう抗う、こう議員だったり候補者というのは、結局その姿勢というのはあらゆる問題にこう通じるとい う, こう大切な
本当に、ね、
問題提起だったかなというふうに思いました。小市さん、ちなみにまだミュートになってないかもしれません。ごめんなさい、テクニカルな問題ですいません。先日ですね、とあるシンポジウムで在日コリアン の, 方と一緒にこう登壇したことがあったんですけれども、その方 の, 娘さんがですね、コロナワクチンについてこう尋ねてきたそうなんですね。お父さんのことアッパーって言うんですけど、アッパーって、私たちワクチン打てるのっていうふうに、だってここに国民って書かれてるよねって、私たち国民じゃないよね、やっぱ私たちもワクチン打てるっていうふうにこう聞かれた。それを聞いたときに、あ、いろんなこう日本が抱えている問題がこの言葉に凝縮されているのかなというふうにこう思ったんですね。で、今回のこう選挙に関しても、ね、例えばその日本国籍以外の人たちにはこうそもそも投票するっていうことがこう叶わないわけですけれども、叶わない上に自分でこう選ぶとい う, こう権利がない上に、駅前に行ったらこう散々こうヘイトスピーチをこう浴びるみたいな、非常にこう過酷な状況が起きているわけですよね。じゃあ、ね、自分のこう一票をこう何のためにこう使うっていうふうに考えたときに、 生きていってよかったっていうふうに思えるような社会の形をこう思い描いたときに、その時その先にこう見えてくるものなのかな、その選択って、っていうふうに私自身は今日光一さんのお話を聞いていて感じたところでした。はい、
やっぱり外国人労働者の方々にこう僕たちの生活が支えられているっていう、こういう視点はですね、まあ、海を越えて本当に世界の至るところに通じるなと思います。特に日本は非常にこう平和な国と言われて、こう先進国とも呼ばれているわけですけれども、果たしてこの日常の中のものっていうのは誰が作って、どうその人たちはどういう生活をしているんだろうかということまでこうやっぱり想像が及んでいなかったっていうのは、本当に身近なところから考えていかなければ、とてもそんなところまでは想像力が届いていかないのかなと感じましたね。
うーん、今ツイッターでですね、ジャエさんというふうにお読みすればいいでしょうか。映画海辺の彼女たちおすすめですということで、映画もシェアしていただいていますけれども、こうしたこう映画を切り口にして知っていく、カルチャーをこう切り口にして知っていくということも大切な点かと思います。
はい、あと今日はですね、コメント欄が、はい、ノーヘイト TV から来られた方々も活発に発言していただいていて、こうリスナーさん同士でもこう会話がですねどんどん進んでいくのが見ながらとても心強かったです。
はい、すいません、ちょっとすべてをこうお読みすることができなかったんですけれども、たくさんのコメントありがとうございました。ということで、今日の放送をもう一度聞きたい方、 Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。でよろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターであったり、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週7月13日水曜日の放送は、はい、今鋭意準備中なんですけれども、はい、何かしらこの参院選を受けてのこう特集を組みたいなというふうに思っているの で、そちらもぜひお聞きください。ということで、このレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と
佐藤慶でした。ありがとうございました。
おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。